説教命の花が咲く増田琴牧師です。
今朝新しい朝を迎えてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。教会では今受難節といいまして、イエス・キリストが人々に捨てられ苦しみに遭い十字架にかけられていく、そういうことを心に覚えつつ歩む季節となりました。今年は4月21日がイースター復活節です。それまでの6週間を私たちはキリストの苦しみ、そして今の私たちのまた社会の課題を見つめながら、その中で働かれる神の技、救いの技を見出していきたいと願っています。受難節に入りますと、私たちは荒れ野に行きます。これは象徴的な意味でです。受難節が40日間なのは、イエス・キリストが宣教活動を開始する前に40日間荒れ野で試みを、誘惑を受けられたというところから40日間を受難の期間としています。マタイによる福音書ですと4章にそのことが記されています。聖書を読んでおりまして、日本とこの聖書の舞台になっているパレスチナとの大きな違いということを感じるのは、荒れ野ということについてです。日本は何といっても緑と、そして水との豊かな、そういう光景の中にあるわけなんですけれども、聖書の舞台イスラエルのこの地では、荒れ野という場所、それは砂漠、あるいは水のない緑のない地で生きることの限界を覚えるような場所です。旧約聖書のイスラエルの民はエジプトで奴隷状態にあったところから脱出したのですけれども、その後なんと40年間この荒れ野をさまよったと言われています。そのエジプトを脱出した時のことを思い出しながら、さまざまな人権運動、奴隷状態から脱出するということを聖書の中から私たちは学んでいくわけですけれど、さっきご一緒に賛美をいたしました勝利を望み We shall overcome という歌ですね。これは1960年代、いわゆる黒人社会の中での課題を担って、いわゆる人権運動、公民権運動が行われていた時のテーマソングのような歌だった曲です。私たちはそういう、こう自由と平和を求めながら、いわゆる奴隷状態、しがらみのある抑圧されたところから出ていこう、出かけていこう、そうやって人々は出ていった。でも出ていった先は平和な血と蜜が流れるそういう地ではなくて、なんと40年間荒れ野をさまよわなければならなかったんですね。40年、一世代です。この荒れ野の40年というのは、ちょうど社会やあるいは時代の中で人々がその時代を過ごして何を受け止めていくかということを考えていく、象徴するような言葉となりました。荒れ野というのは、そうした限界の覚えるような、水やあるいは食べ物がない、人々は自由がなくても食べ物があったエジプトを恋しがったんですね。ああ、エジプトの肉鍋が恋しい。そういう中で本当に必要な糧を神が与えてくださるということを経験して、神の民となっていくという、そういう体験をいたしました。その経験はいわば聖書全体の救いの原点となっています。イスラエルの信仰は荒れ野において与えられました。荒れ野はエジプトをはじめとする帝国の支配が及ばない場所でした。保護を失う代わりに自由を得た。 その課題と出会って、その中で神と向き合う在り方を問われてきたのだと思います。荒れ野というのは、普段私たちがまとっているさまざまなものを剥ぎ取られる場所だと私は思っています。普段私たちは社会的な立場や役割、そして属している団体、そういう事柄が自分のことを語りますし、それが私を構成している事柄だと思っています。私はこういうところに属しています、私はこういう立場の人間です、こういうものです。しかし荒れ野というのは、おそらく自分のそういう上に着ているような洋服をすべて剥ぎ取られて、神の前に一人立つ、そういう場所なのではないでしょうか。受難節に私たちが荒れ野へ行くというのは、そういう自分というものを取り巻いているさまざまなものを取り去ってみて、そしてありのままの一人の人間として神の前に立つものとなるということだと思います。そして私たちはこの40日間をそういう期間として過ごしていくのです。荒れ野、私たちはきっと荒れ野でしか神に出会えない、自分を取り巻いているさまざまなものがあるときには、それが保証してくれる自分というものがあると思っている場所では、私たちは神には出会えない。神に出会うのは壮麗な神殿でも、宗教的なさまざまな意向を凝らした場所でもなく、きっと私たちが人には隠しておきたいと思うような愚かさや惨めさやいろいろな弱さや傷を抱えた、そういう場所で、荒れ野で私たちは神に出会うのだと思います。イエスは宣教活動を始める前に、その荒れ野で40日間を過ごしたのです。その中で神の救いということを示されました。誘惑を受けた、どんなことが誘惑だったんでしょうか。荒れ野でイエスが受けた誘惑は、まず石をパンに変えろと言われました。その時に人はパンのみにて生くるにあらずというは有名な言葉を語ったとされているわけですね。石をパンに変えればよかったのに。そうすれば人々は必ずイエスのことを救い主だと認めたでしょう。古今東西、パンを与えてくれる人が救い主なんです。でも彼はそうしませんでした。人はパンで生きていますけれども、パンのみで生きているわけではない。食べていくことの切実さは変えがたいものです。食べるために必死になって、自分のプライドだって捨てますけれども、食べていくために人間性を売り渡していると思ってしまうと、人は生きていくことが辛くなります。イエスは、人はパンのみで生きているわけじゃないんだと、神の言葉によって生きると言いました。神によって生かされている存在、そこに私たちの尊厳があると。次に誘惑にあったのは、神殿の屋根から飛び降りたらどうだ。そしてもしかすり傷一つ負わなかったならば、人々はあなたのことを崇めるだろう。飛び降りたらよかったのにと思います。人はスーパーヒーローが大好きです。自分が無力だからこそ力があるものに憧れるんです。自分にできないことをする人に救い主の姿を見るのではないでしょうか。しかしイエスはそうはしませんでした。最後の誘惑はこういうものでした。高い山に登らせて、そして周りをすべて見渡しました。そして言われたんです。悪魔に、私にひれ伏してごらんなさい、 そうしたらあなたにここで見えている全てのものを与えよう。ひれ伏したらよかったんです。全てのものを手に入れれば全てを支配することができる。誰に救い主だと認めてもらわなくとも救い主になれるのではないでしょうか。イエスはそこで退けサタンと言われたのでした。救いというのはそうしたものではないのだと。支配ということの中でもたらされるのではない。それが40日間の中で示された出来事でした。荒れ野でイエスは剥ぎ取られた姿の中で神と出会っていった。神ならざる者を神としてはいけない。神ならざる者にとらわれて足元を救われていくから、私たちは自分で自分をがんじがらめにしてしまうのだ。そう気づかせてくれている姿だと思います。神の業とはこういうものではないかと思っているそのすべてのことをイエスは40日間に示され、救いとは何かということを問い直しました。では救いとは一体何だったんでしょう。救い主とはどういう姿だったのでしょうか。その一つのテーマになったのが、今朝ご一緒に読みましたイザヤ書というところに記されているしもべの姿でした。マタイによる福音書の中でもこのイザヤ書の42章という聖書の箇所が引用されて、そして救い主あるいは私たちにとっての救いというものがどういうことなのかが示されています。イザヤ書の42章あるいはマタイによる福音書12章の18節以降のところにこう書かれています。彼は叫ばず呼ばわらず声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもないこの地に裁きを置くまでは。人に救いを与える人というのは取りなす人だと言うんです。支配する人ではなくて、大きな声で人を威圧したり恐れを抱かせたりする人ではない。この姿でとても特徴的だと思いますのは、否定の形で書かれていることです。叫ばず呼ばわらず響かせない、足を折ることなく刀身を消すことはない。積極的な書き方ではないんですね。こういうものではない、こういうものではない、こういうものではないと語られるんです。で、それは何かと言いますと、力によって相手をひれ伏させるような、力によって相手を征服するような、そういうあり方ではないと言われているのです。いかに多くの場合救いを与えようというときに、希望を与えようというときに、自分の存在を大きくして大きさで圧倒して人を従わせようとするか、そのことが旧約聖書の中ではたびたび繰り返し語られてきました。救い主が与えられる、王が与えられると人々は期待するのです。これでやっと私たちも生き生きと生きていくことができる、シャロームの世界の中で、神の平和の中で。その度に重税が課せられたり、弱い者が踏みにじられたりするようなことが繰り返されてきた。そういう中でイエスが自分自身の主のしもべの姿、主によって使わされた者の姿として語られたのは、決して派手なものではありませんでした。傷ついた足を折ることなくと言われています。思想家が人間は考える足であると言いましたけれども、その言葉はここから取られているんですね。傷ついた足を折ることなく、人間というのは考える足であると同時に傷つく足です。傷を受ける、そういう存在なんだけれども、その傷ついた 足を折れてしまいそうになる経験したことの重みや重力によって考えることも奪われ、孤独の中に放り投げられるような思いがすることもあるかもしれません。そうやって人は傷ついた足になっていくんだと、そういう経験をする、その足を折らない、それがしもべの姿だ。そして暗くなっていく灯芯と書かれています。ランプですね、ランプの糸です。消えかかっているんです。もう自分でもう火を燃え立たせることができない、どこからもそのエネルギーを自分で補充することができないんです。ランプを燃え立たせていくような、その油が消えかかって燃え尽きかかっている、そういう私なんです。そういう一人を主のしもべと言われた救い主は決して消してしまうようなことはしない、そう言われています。神と人との間で取りなしの技をする者には必要なことだと、この地に裁きを置くまではと言われていますが、裁きというのは、まあ、私たちは裁かれるというと、なぜか突然ですね、キリスト教の聖書の世界から閻魔大王様の世界に行ってですね、裁かれるというと、なんか死ぬ前にこう閻魔大王様の前にかかって、お前のやったことはって言って、なんか舌かなんか引き抜かれるような、そういうイメージを抱くわけなんですけど、聖書で言われている裁くという言葉は、これは小さくされているものが回復され、おごっているものが謙遜なものにされていくという、神の前で公正、正義が行われていくというのを神の裁きというふうに言っているんですね。ですから神の裁きが行われる、神が私たちに真実を表してくださるまで、私たちは傷ついた足を折ることなく、また暗くなっていく灯芯を、ランプの火を消してしまうようなことはしない、そういう存在だと言われています。イエス・キリストは神に仕えるものとなるということを、そういうしもべの姿となることだと受け止めて歩んだのだと思います。そして自分自身が傷を負うものとなりました。人々の弱さと苦しみを共に担うものとして歩んだ生涯でした。そのことによって威圧したり、あるいはスーパーヒーローのような姿ではありませんでしたけれども、傷ついている人の隣人となり、あなたに神の光が注がれていると語り続け、伝え続ける癒しの技を行いました。その傷によって人々の弱さと苦しみとが担われているということを私たちは示されています。イエス・キリストの十字架の苦しみと死は弟子たちに絶望的な思いを与えました。おそらくそれは人の死の中でも最も惨めで悲惨な死だと受け止められました。人から捨てられて見向きもされず、あざけりと恥と孤独の中で迎えた死でした。その拭い去ることのできない出来事を弟子たちは思い起こして復活の時を迎えることになるのです。それはどのようにしてか、その傷において私たちの弱さと罪が担われているということを知ったからです。世の罪を負われた死だったということがそこで覚えられるようになりました。弟子たちはそのことによって初めてイエスの生前の姿をもう一度体験することができた、過去を変えることができた、その傷は神に結び合わせる傷なのだと受け止め直すことができた、それが復活体験だったのだと思います。イエスの苦しみは不条理のうちに、理由のない、答えが出せない、そういう一人一人亡くなっていった死や苦しみと 共に苦しまれた姿でもありました。イエスはスーパーヒーローにはなりませんでしたが、その傷を持って人を癒す、傷ついた癒し人として私たちの隣人となりました。その傷ついた癒し人の在り方が、いわば荒れ野の中で花を開かせていく在り方として覚えられているのではないでしょうか。私たち一人一人も人生の歩みの中で傷を受ける体験をします。愛する者と別れたり、期待するような成果が得られなくて挫折をすることもありますし、自分自身を生きていくさまざまな出来事から引き剥がされてしまうような体験をすることもあります。そうしたとき、私たちはやはり荒れ野を生きているのではないでしょうか。あるいは私たちの社会は、人が自分らしさを自分なりに抱えて生きていくことが難しい社会です。子どもたちが疲弊して、そして自分の姿というものを自分が本当に受け止めながら生きていくことが難しい。それを聖書では荒れ野と言っているのではないか。命を輝かせることができない、そういう姿を荒れ野で表現しているのではないでしょうか。イエスはその中で傷ついた癒し人の在り方を持って私たちの間に立っておられるのだと思うのです。そして私たちはイエスの傷を、十字架にかけられた時のその手と足の傷を見るときにいつも思うんです。問題は傷を負うか負わないのかではなくて、その傷を負いながらどのように共に生きていくかということが問題なのではないか。隠そうとする人生には平安がないかもしれませんけれども、その傷の中に表された出来事を共に考えていくときに、私たちにはこの社会の課題が見えてくるのではないか。先日来まで、こんな夜更けにバナナかよ、愛しき実話っていう映画が上映されていました。こんな夜更けにバナナかよって不思議な題名ですよね。これは愛しき実話って言われているんですが、北海道の札幌で、鹿野康明さんという主人公が、幼い頃から筋ジストロフィーという難病を患っていたのですけれども、34歳くらいになられる頃にはもう首と手しか動かせなくなっていたそうです。その頃、そうした人たちが取る生活の方法は2つと考えられていました。1つは家族がずっと保護していく、一緒に介護しながら生きていくというあり方、もう一つは施設に入るというあり方だと考えられていた。その中で彼は第三の道を選びました。その第三の道というのは、ほぼ24時間一緒に生きてくれる人を見つけるという道でした。一緒に生きてくれる、支えてくれるボランティアの人たちが彼のところに行って寝返りを打ったり、あるいは食事をしたり、トイレのしたり、そういうさまざまなケアをして一緒に生活する、大勢のボランティアを彼は募集しました。それが第三の道です。こんな夜更けにバナナかよ、どういう意味なのと関心がお持ちになったあなた、どうぞ、本を手に取ってみてください。あるいは映画がきっと DVD になるからご覧ください。夜更けにバナナを買いに行かせるんですね。不眠症だからと言いながらワインを片手にして、僕はバナナを食べたいんだと言ってボランティアさんにバナナ買いに行ってもらうっていう、そういうシーンが出てくるんです。でも生きていくことに、介護される側も、そしてケアをする側も一緒に生きていくっていう豊かさ、あるいはどちらかが受け手で、どちらかがそれを支える側というのではなくて、 支える側だと思っている方も生きる力をそこからもらったり、あるいは荒れ野に佇むようにして今まで自分が着込んできたいろいろな着物を脱いで本当の素っ裸の自分ってどんなものなんだろうということを考えさせられたりするんです。ボランティアは付き合いの長いベテランから大学生までさまざまな人たちがいたそうです。その中の出会いが映画の中ではいろいろな形で書かれています。本はもっと実録ですから本当にシビアないろいろな一緒に例えば自立生活をするそういう障害者の人たちの運動のことなども書かれています。その中で演技をした一人の俳優さんがこうおっしゃってるんですね。私は健常者とか障害者とか関係なく鹿野さんの生きる意志に圧倒されました。誰でも自分の人生を生きるためには自分の思いを表現することを恐れてはいけないと思うんです。時には圧力やきしみが生じるかもしれない。でもそうすることで本当の意味で生き生きと生きられるんじゃないかな。鹿野さんは最後まで夢を持って生き抜いたけれど、今みんな夢が大きくなくちゃいけない、何者かにならなくちゃいけないと思い込んでる。でも本当は小さな夢でいいんだよね。この映画を通してそう思うようになりました。そんなふうに書いておられました。私も本当にそうだなと思ったんです。荒れ野の中できっと花を開かせていくというのは、一緒にそうやって生きていくという現場の中で起きていく出来事なのではないでしょうか。そしてこの映画の中で流れている曲にポルノグラフィティというグループのフラワーっていう歌があるんです。ちょっと残念ながら歌えません。本当は歌いたいんですけどすっごく難しくて、私のジャンルではないので残念ですが歌えませんので、もしよろしければ皆様インターネットの YouTube とかで、ポルノグラフィティ、ポルノって何、すいません、グループ名ですからね、はい、ポルノグラフィティのフラワーって入れてください。そしたら流れてきます。こんな歌です。なぜこんなとこに咲いた、その花も訳も知らず、ただ一輪荒れ野に芽吹き、人知れず香っている。吹きすさぶ風に揺れていても折れず、燃える太陽にしおれても枯れず、そこに咲いているだけでこんなにも美しい。弱さと強さを持つ花よ。めでられるためでなく、色を誇るためでもなく息づいている。一番最初の部分はこんな歌なんです。イザヤ書に似てますよね。ポルノグラフィティ、イザヤ書42章知ってたのかなって聞いてみたいような感じなんですけど、いやそうではないと思いますが、きっとアーティストっていうのは通底してるところがあるんでしょうね。ただ一輪荒れ野に芽吹き、人知れず香っている。弱さと強さを持つ花よ、めでられるためでもなく、色を誇るためでもなく息づいている。荒れ野の中で命の花が開いていくときっていうのは、きっとそんなふうにめでられる、誰かにすごいと言ってもらったり、色を自分で誇ったりするためではなく、誰かとひっそり一緒に生きていくために開いていくような、そんな花なんじゃないかなと思いました。そしてきっと旧約聖書のイザヤが語ったのも、荒れ野で花が開いていく、命の花が開いていくっていうのはそんな場面だったのではないでしょうか。傷ついた足を折ることなく、そしてもう灯火が消えかかっている、そういう私の灯心を消すことなく寄り添ってくれる在り方、そんな一人が実は荒れ野の中で花を一緒に開かせていこうとする一人なのではないか。私たちは今朝荒れ野に立ってご一緒にその姿を見たいと思うのです。今朝私たち主の機会の皆さんがご一緒に教会に来てくださったことを心から感謝をしています。私たちが生きていくこの社会の現実の中にはさまざまな課題があります。そうした課題の中で共に生きていくということを本当に自分の 生活の中で一緒に担おうとしてくださっているお一人お一人の技を、私たちもまた心に留めながら、この社会をご一緒に生きていきたいと願っています。主の機会の皆さんが、本当に世田谷の地元、羽根木公園で、当時一人の女子高生だった方の本当に出会いの中から、野宿をしておられる方々と一緒に出会いの場を広げていこう、そんな夢とそれから出会いの場が私たちの間にも広がっていくようにと心から願い、また私たちのこの社会の中で、私たちもその荒れ野の中で生きていく一つ一つの出会いと可能性とを膨らませていきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちにこうして出会いを与えていただきありがとうございます。偶然のようですけれど、生きることを求めて自分らしく生き生きと生きたいと願って、私たちはこの場にたどり着いてきました。偶然のようですけれども、そこにあなたの導きがあったことを感謝いたします。どうぞこれから始まるすべての日々において、私たちが主によって生かされるものとして、愛されているものとして、大切にされているものとして、自分の尊厳を持って生きていくことができますように導いてください。生きている間も、死を迎えようとしている時も、一緒に生きようとする人々の間で、あなたからいただいた命を花開かせていくことができますように導いてください。この社会の中で共に生きようとしている仲間を与えてくださってありがとうございます。信じるところを問わず、民族やさまざまな属性を問わず、宗教を問わず、あなたが平和を求める思いを与えてくださっている、そのような中で共に生きる喜びを味わわせてください。そのような恵みを分かち合う場をここから広げてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。